Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1757回、10月18日です。皆さん、まじまして、みっちゃんです。そしてすきちゃんはまだ入ってこないぞ。あ、来た来た。そして、
あ、
そして、
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。何を貼っとるの、嬉しげに。あなた、何でもかんでも貼りゃいいかと思って。
何でもかんでも貼りゃいいわね。はい、皆さんこんばんは。
さっきも言うた、こんばんは。
ちょっとまたプチプチになっとうな。
私？
うん、月ちゃんの音声が。
あ、ちょっと Wi-Fi 切る。出直します。
あ？なら
出直しましょうか。
うん、ちょっと Wi-Fi 切った方がいいかもしれ
ん。はい、切ります。さよなら。
はいはい。
どうやって抜けるんだっけ。
スキちゃんの方に抜けられるんだっけ。終了させなきゃのかな。
終了、そうだね。
うん、強制終了が必要かも。はい、昨日は配信をお休みさせていただきまして申し訳ありませんでした。はい、アートワークの方にも上げてますが、浅田真央のサンクスツアー、今日当選だったそうです。当選だったそうですっていうか、当選だった。15日土曜日、土日と2回ずつの公演があるんですけども、初っ端の公演当選ですね。16日日曜日の最後の2回目の公演がこのツアーの最終公演になるんだよな、多分今んとこ。
そっちの方が競争率高いんじゃないの。
うん、
多分そっちの方が一番最後の公演が多分あれじゃない。
競争率は高かったかもしれない、そっちの方が。
うん、
はい、まあなかなか日曜日の夕方からですからね。今度スキちゃん帰るのが大変ですね。
私のせいですか。
そうだね。
なんだそれ。
今日は誰も書き込みがない、もしかして。
本当だね、なんで。すごい気持ちが悪いんだけど、どうした。
いや、ちょっと待って。
ん、
ビュアの方で見るとコメント、いや待てよ、あ、これは違うわ、これは前回の書き込みだな。あ、ケイタ君、こんばんは。
コインはケイタ君が入れてくれてますけどね、こんばんは。あ、 今なんかみんながすごい入力中してくれよる気使ってもらってすいませんこんばんは
あんちゃんこんばんは。ケイタ君テストって何？中間テスト？
あ、ちゃんと届くかどうかってことでしょ
そういうことい
やなんかコント不安になるもんだね。
うん、そうだね、うん、
はい、すいませんね、なんかあの要求して
期末テストね。
え、期末？
いやいや、その前にテストって書いてあったから中間テストって聞いたから期末テストって。
はあ。まだ期末早いでしょ。
娘さんこんばんは。
こんばんは。
孫正義氏の悪口ニュースを見ながら拝聴中。何その悪口ニュース？
何それ？悪口ニュース。
わかんねえ。お散歩さんもご飯食べながらこんばんは。
こんばんは。
あ、ケイタ君ピクセル買ったんだ。ピクセル3。あ、注文したんだ。
この人何でも買うよ。すごいよね。どうやって使い分けるの？そんなにいっぱい。そんなにいっぱい持って。
週末テスト。終わりのテスト。
末じゃないんだ。週末って。
はい、今日はスキちゃん午前中は検診でお休みでしたが、ちゃんとひっついてた？
検診じゃない、診察？
あ、診察。ちゃんと傷口ひっついてた？
なんかもう一回手術せんといけんかもしれんみたいなことを言われてちょっとビビりましたけどね。
そらビビるわな。
あの手術したら戻るはずの握力が全く戻らなくて、戻ってないどころか下がってる。握力じゃない、握力が落ちてるんですよ手術前より。で、先生が「え？」とかって「真面目にやって」とか言って、真面目にやってます、真面目にやってこの数値、そうですよ、だったらまたもう一回手術せなきゃいけんかもしれない、はあみたいな、本気か嘘か分からないような言い方されて、また保険金、また保険金が入る、
やった。
いやいやいや、ちょっと掛け金あげようや、保証内容変えよう。
ハムトグさんこんばんは。
こんばんは。
まだいつやるの？
違う。いやでもね、あの、あれなんよ。右半身だけしびれがひどくって感覚がない系ね、
うん、
あのちょっとこれ本当冗談抜きにしてまずいとかって思っとるけど、ね、内臓の病気じゃない系まだ笑っとれるんですけどね、これって。
まあね、じゅうちゃんこんばんは、
うん、こんばんは。
まあ2度目だけん今度は慣れておけなくじゃない。
いやいや、そういう問題じゃないだろう。いちいちさ、うん、緊張するわね。だけど、また同じとこ切るんですか？あの、すいません、2本線がならないように元の線使ってくださいねって言わんといけんとか、ちょっと笑う。そんな冗談言うとるけど、まだ余裕があるんだけどさ。
傷口開くようにファスナーかなんかつけててもらった方がよかったな。
うん、でももうまるで着ぐるみのファスナーだって言われたんですよって言ったら先生爆笑しとった。ああ、そんなこと、そういうふうに言う患者さん初めてだなとかって、そうかそうか、そういうのもありだよなとかってすごい笑いだし、ちょっとまあ、笑いすぎですよ先生とかって言って。すごい受け取ったよ。
そうなんだ。
なるほどねとかって。
ケイタ君、次の保険で何買うのって。
次はね、家を買う。家買えんちゅう。
どんだけの保険かけようとしたら。ほな、それ掛け金あまし払う前にしてしまわなきゃんじゃん。
まあそんな、あの凡人ですからね、そんなかけられませんよ。
YKK のファスナーをつけよう。 月ちゃんも言ってたけど、先生本気なのか冗談なのかよくわからんって言ってましたけどね。
まあちょっとしばらくこうちまちま病院来てって言われたんでね。本当だったらね、多分順調だったら 2,3 ヶ月に1回とかなるんかなと思ってたんだけど、来月も来いって言われたんで。
そうなんだ。小学さん、シルバニアファミリーの家、赤い屋根の大きなお家
あ、家買う言うたけですか。
そうそうい
やー、うさぎが飼いたいねそれだった。
で、次の保険金でうさぎを買うと。
いやでもな
お散歩さん、同じ原因だと半年とか開けないと保険金かな、出ないよね。そうなの？
そうなんかね。
そんなこと書いてあった？
知らん、見てないです聞いてみようか、この保険さんに。
先生がやり直さない件言ってるんですけど、保険金出ますってセカンドハウス購入
いや今のファーストハウスもハウスっていうほどのハウスじゃないよ
そうだね、
そうだね、言うなワンルームで、ワンルーム、
犬がおる
目とか目のさニュースやろ、
ニャンルーム
ニュースやろうん、そうだそうだ
はい、じゃあ本編の方行ってみましょうかね。
はい、今日順番通りですか。
はい、上から順番でいきますよ。
はい、
まず最初は、ポケモンニュースからですね。気になる気になるさんの方にあった記事です。今週から新奥地方で発見された第4世代のポケモンが登場という記事が上がってました。
ちょっと待って、一番上任天堂だよ。
はい、任天堂、
マイ任天堂、マイじゃない、ミニって出てるよ。
それ終了させてもう一遍立ち上げ直して。
もう
また好きちゃんがやらかしたよ
やらかしたんじゃないが、出てる通りにやったのに。
出てる順番が違う
でも一番上にそれがあったのに、そんなこと言われても。
え、今も、
え、今直ったですよ。
直った
直りましたよ。はい、
はい、もう PM だ気なきなさんの方にあった記事です。今週から新奥地方で発見された第4世代のポケモンが登場へということで、昨日お休みをした関係で昨日のニュースも若干含まれてますのでご了承いただきたいと思いますが、ナイアンテックが今週からポケモン GO に新奥地方で発見されたポケモンが登場することを正式に発表しましたということですね。この新奥地方、ポケットモンスターダイヤモンドパール、それからポケットモンスタープラチナの舞台で、ナエトル、ヒコザル、ポッチャマといったポケモンたちが登場しますと。で、新奥地方で発見されたポケモンはこれから数週間にわたって野生で出現したり、卵からかえったり、レイドバトルに登場したりするようですと。また、ポケモンボックスアップグレードで増やすことができ、増やすことができる持てるポケモンの上限をさらに引き上げるなど、従来のシステムもパワーアップする予定とのことですということで。スキちゃん、新しいポケモンは何匹か捕まえましたか？
2匹。
2匹。
すっごいの。
ここに上がってる名前はポッチャマ、ポッチャマはいたかな。結構昨日今日と捕まえましたけどね。
今立ち上げて大丈夫か。
大丈夫だと思うよ。
今日はコロボウシとナエトルムックル、
ほうほう、
3匹。
その名前でポケモンの姿が浮かんでこないんだけどね。はい、しばらくはまた新しいポケモンが出てるんで、皆さんやるのかな、捕まえるのかな。
あのポケモン GO って意外になんか男の人がやってハマってるんかなって思っとったんだけど、勝手に、
うん、
私も一時全然冷めとったのに最近またちょっとやりだしたんだけど、周りの主婦連結構やってるんよね。
はあ、
あのこの間も広島遊びに行って帰りにバスの中で通路挟んだ反対側にあの高校生の娘さんとお母さんが座っとったんだけど、高校生の娘さん、うん、寝とるのにその横でお母さんせっせとポケモンやっとるけおやと思っとったんですけど、あの今日会社でポケモン GO の話になって、
うん、
だから主婦2人あの3人でご飯食べとったらその2人がえやっとるよポケモンって言うけ、友達になってなってって言うけいいよって言ったんだけど、どうやったら友達になれるんかっていうところから始まって。でもなんか結構あの女の人もおるんで、中高年というかミドル世代の女子もやってますよ、
うん、まだそれなりにやってる人はいるんだね。
いるんだなと思った。
うん、リリースした時と比べたら激減してるような気がするんだけどな。
うん、そうよくわからんのんだけど、なんか、ね、思ったより周りにいるんだなと思って。
う
ん、あの友達10人になりました今日で。
おすげえ。もうあと3人増やしたいんだけどな、もう増やすとこないよな。
じゃあ紹介しようか、私の友達。
あ、紹介しといて。
あの一人いくらで。
ぼったくりだぼったくり。
ちょっと聞いてみてよ。
ジョーちゃん、私も手術後1ヶ月ごとに診察して、私は3ヶ月の間隔で保険出たよ。保険によって違うんだな。同じ症状で半年空けなきゃいけないとか、うん、3ヶ月空けなきゃいけないとか、多分保険の契約書に書いてあると思うんだけどな。月ちゃん呼んでねえよな。
ん、
契約書なんか読んでないよな、ね、保険の。
気になるところだけ拾い読みしてますけどね。
小白さん、私の父は右の腹を切ってまなしに左も切りました。先生は開けてみたかったと言ってました。どういうこと。
嘘じゃん、怖いな。そんな魚じゃないんだけ、どんな先生よ。
散歩さんの入ってる保険は半年以上空けてないとダメなんだね。のぶすみさん、新築 1LDK 950万円で出ていますけど、山形ですけどいかがですか。
いや雪国だし。山形誰もらんよ知り合い行っても。
小白さんはお風呂行ったのね。ケイタ君シルバー世代。
シルバーじゃないよ。
何、
紹介用の紹介が違うよ。
約款読んでから手術ですぬ、ね、目でしょ。
わざとだなこれ。
おすみさん、友達10人増えるかな、歌であった
よ。あ、友達100人だよ、
100人だよ
それ。100人だよ、
桁がちゃうよ。僕あと3人増やすと、あのなんか条件が揃うんだけどな。
何の、
あれなんだっけ、なんとか なんとかってなんだよ、ちょっと待って、ポケモン GO 立ち上げないと思い出せない。
あと3人で何人になる？10人？
いやいや、あ、人数的には今6人かな。うん、今6人おるけども、あの合計人数じゃなくてね、
今から3人ってこと？
そうそうそうそう、あのスペシャル イベントっていうのか、なんていうのかな、時を超えるポケモンを追えってやつ。
聞いてくださってる方の中で、あの三谷にしょうがない友達になってやろうかと思われる方、あの三谷に、DM なり空海の G メールでお知らせください。私も乗っかります
あと3人フレンドになるってやつをクリアするとタスク完了になるってやつ。
少なくともウーちゃんがおる、一人は聞いてくれとった。
ああ、今この状態で立ち上げてると、もしかしたら音が皆さんとこに入ってんのかな。
入ってますよ。
やっぱ入って、
音入ってますよ、はい、
やめとこやめとこはい、それでは次の記事ですよ、鉄ネタいきますね、トラベルウォッチにあった記事です。JR 東日本新観光列車カイリを発表。2019年10月から新潟酒田駅間を運行という記事が上がってました。最近こういう観光列車多いよな。
うん、多いですね。
JR 東日本新潟支社は2019年10月から開始する新潟県庄内エリアディスティネーションキャンペーンに合わせて新しい観光列車カイリを運行すると発表しました。あの海の里、1カイリとか10カイリとか、あのカイリですね。カイリという名前は新潟県や庄内地方の豊かな海や里の美味しいものや景色を楽しんでもらえるようにということから名付けられました。4両編成のディーゼルハイブリッド車両を新造し、新潟駅と酒田駅間を運行します。列車のコンセプトは新潟の食、庄内の食、日本海の景観で、その魅力を感じられるような食事を車内で提供しますということだそうですね。食堂車というわけじゃなくて売店で食べ物を提供する感じかな。3号車が売店になってますね。
へえ。
で4号車が、ダイニング車両、2人掛けと4人掛けが用意されますと。1号車は普通のシート、2号車は全席4人掛けのコンパートメント、ちょっと仕切りがあるような感じ。
へ
ーの車両のようですね。
へー、いいね、素敵だね。
うん、新潟と酒田間ってどれぐらいかかるんだろう、時間的に。
山形だっけ、お隣の県なんじゃあるんだけど、
県はまたぐよな。
またぐよ、新潟と山形なので。
そうだよな、
ね、なんかね、
うん、
昔どうだったっけ、新潟だったっけな、スイッチバックだっけ、
はあはあ、
駅でやった記憶がある。やったって私が言ったんじゃないけど
スキちゃんがどうやってスイッチバックをするの
なんか、うん、
まあ、もしかしたらこの車両もスイッチバック 走るのかもしれない。
記憶が薄いよ。なんかそんなことしたような気がするんだけど。忘れたよ。もうすごい前だもんね。30年ぐらい前だもんね。30年以上、ね、もっと前だ。あ、いいな、観光列車のはしごしたいね。
はしごするんかい。この辺も観光列車は一応走っちゃおるけどね、週末に。
まだ乗れてないですけど。
あれ、なんてやつだっけ。伊豆の鳥取間、あ、雨土か。あと木槻線もまあ観光列車っちゃ観光列車だよな。
トロッコ列車、
うん、それぐらいだよな。
あと山口の方に行ったらね、ありますよ。山口号じゃなくて、あの、私お見舞いに買ってもらった、あのお見舞いにもらった鉄道の本に載っとったじゃん。
あったね。
うん、
あ、ケイタ君が30分ぐらいだって。
うわ、九州のくせに詳しいじゃない。九州人。
ただこれはあの輸送するために走って30分だから、これ観光列車だから途中で止まったりゆっくり走ったりするから、まあ1時間とかそれぐらいかね、多分。
そんな高くないんだろうね、じゃあ。
まあそんな高くはないと思うよ。わかんないけど、ね、いくらぐらいなのか。スキちゃんのスイッチバックは見たいと。
どんなんですか、私のスイッチバックって。
ね、方向変えるんでしょ、途中から。いや、方向変えるんじゃなくて後ろ向きに歩かないけない。
それあれじゃん、ムーンウォークですか。スキちゃんのムーンウォークが見たいってことですか。
それムーンウォークってみんなで言わないけどね。
ちょっとあのスリラーで、スリラーの踊りでも練習しようか。
はい、それでは次、これ鉄ネタかな。ちょっと鉄ネタじゃないかもしれないけど、鉄道ネタです。AV ウォッチにあったきりです。電車男がハリウッドでリメイクきたーという記事が上がってました。フジテレビは2005年に放送したドラマ電車男がハリウッドでリメイクされると発表しました。手掛けるのはアメリカグローバルロードテレビジョン。日本の地上波放送局が制作したドラマがハリウッドでリメイクされるのは初めてということだそうですね。作品にはフジテレビからコンテンツ事業室の久保田プロデューサーの久保田プロデューサーが参加しますと。電車男、僕テレビ版の電車男見たことないんだよな。
私衝撃走ったな。
映画版は見たけど、
ね、めっちゃ なんかちょっと面白い、なんかすごい異様な感じに引きつけられたね。あの
電車女が電車男に引きつけられた。
いやいや、電車男がすごくこんなのドラマにしていいんかって最初思ったんだけど、あれがあの六角精児さんとの出会いだったもんな、うん、私あのドラマ。
はいはいはいはいはい。映画版は六角精児さん出てなかったよな。
映画版見てないな。
映画版の方は見たんですけどね。あ、見たって言って、まあ映画館に見に行ったわけじゃないですけどね、ビデオで出たやつを見たんですけどね。
いや、結構ハマったね、あれ。面白かったもんな。
うん、確か面白かったよな。フジテレビがドラマ化した時の最高視聴率が 25.5%、 全11話の平均視聴率は 21.2% だったそうです
よ。なかなかいいじゃないですか。
うん、で原作の英語の翻訳版、タイトルがトレインマンという。
へー
これも、2006年の7月にアメリカで出版されてるそうですね。
原作、ちょっと待って、どういうこと。
あ、もともと小説だからね。小説のドラマ化、うん、ド
ラマ化、原作は日本だよね。
そうそう、日本ですよ。中野なんて読むかな、独立の独に人という字、作者はね。 日本での書籍は2004年の11月に発刊されてますけどね。さあどんな電車男になるのか。やっぱり地下鉄を使うのかな。あれ確か地下鉄だったよね。
どうだったっけ、覚えてない。
なんか地下鉄のホームだったような気がするけどな。
どんな話だったか全然覚えてなくて、ただ電車男って言ったら普通あの電車男の主人公の伊藤なんとか君が浮かぶはずなのに、うんうん、私は六角政治が浮かぶんよ
ストーリーはあれですよ、あの秋葉原かどっかに行った帰りの主人公が乗った電車の中で女性が酔っ払いかなんかに絡まれたのを助けてあげたとこで住所を交換して、そこから始まる恋愛。
恋愛ものだったっけ。
うん、最後はプロポーズして終わったじゃん。
覚えてない。
プロポーズして OK もらって、もらって結婚までしたんだっけかな。原作は確か結婚してあの2チャンネルに書き込んでたっていうとこをその奥さんにも見せたっていうとこで終わったはずだけどな。
へえ。ちょっとハリウッド版面白そうな、気になるな。
でも英語が読めるか、読めるかじゃない、聞けるかな、聞き取れるかなどんな感じになるんでしょうかね。はい、それでは次のニュース、こちらトラベルウォッチの時です。 JAL 12月から来年1月の燃油サーチャージを据え置き、韓国は1000円、ハワイは8500円という記事が上がってたんですが、最近ガソリントントコトントコ上がってるじゃない。
うん、
燃油サーチャージも上がるかと思ったらこっち上がらないんですね。据え置きだそうですよ。
これもあガソリン、
まあガソリンというか原油価格が上がるから燃料系は全て上がるかと思ってたら上がらないらしいですよ。不思議って感じですけどね。
へえ、なんでだろうね。
うん、8月から9月のシンガポールケロシン市況価格の2ヶ月平均が1バレルあたり 89.35 ドルで、同期間の為替平均は1ドル111円43セントだったため、円価換算価格
何、
1バレルあたりが、9956円となり、適用条件の9000以上1万円未満のゾーン D が適用されるということで、これ1バレルあたりが1万円超えてると値上がりしたんでしょうけども、ギリギリ超えなかった、9956円だったってことで。だこれ8月と9月の原油価格を元に出してるから今回上がらないってことなんでしょうね。
じゃあ今度は上がるよね。今度いつか
10月11月だったら多分10月にポンポンって上がっちゃったから、多分次は値上げされるんじゃないかな。ということで海外行くなら今のうちかもよ。あ、今のうちっていうか来年の正月ぐらいまでは安く行けるかもよ
いいね。
あ、ケイちゃんこんばんは。
あ、こんばんは。
あ、のぶすみさん伊藤敦ね。
あ、そうそうそうそうそう。ありがとう、すっきりしたダメだね本当に。
ケイタ君、大分はガソリン高い、165円。
私んとこ167円じゃ、一緒一緒、165円だよ今うちレギュラー。
出雲今156円だよ。
え、待って、私何円引きだったっけ。
僕に聞かないで。スケちゃん、あのなんかコーティングしてる関係で安くつけるんだよな。
え、そう、あれとワンオンで、ワンオンカードで7円引きで155円、
162円じゃん。ほんじゃ、
あ、違う、157円、ん、167円何円か、あれ何円だったっけ。
何円だったっけ。
高いよ今。
熊本155円、
安っ。
出雲があのフルサービスで156円なんですよ。でセルフに行くと2円引かれるんで154円、土日に次ぐとさらに2円引くんで152円になるかな。
あれ
ハムトンクさん151円、
嘘、行く行く、
鹿児島145円、
嘘だ絶対聞いたくない、こんなこと言って。
それなんか割引が適用されての金額じゃないの。
なんかあんたそんなこと言ってから、
あら、なんか探してる、あ、レシート、
昨日ついたレシートが、あのチャージしたお金しか残ってない紙が。165円
払ったってこと、元が、
いや7引いたらなんぼ、165かな、
158円、
あ違う、やっぱり違う、157円かな、え、157円出すなら164円か、
164円、
なんで地域であんなに違うの、ガソリン。
今週だって2回上がったもん。あ、今週というか先週の末から、
先週、うん、土曜日
に2円上がって、2円上がって月火曜日ぐらいに1円また上がったからな。ケイタ君、コストコのスタンドは非常に安い。あ、コストコにガソリンスタンドがあるんだ、
へえ。業務用、
業務用っていうか、あのこっちの方もあのなんて言うんだろう、ショッピングセンターじゃなくてナフコとか以内はなんて言うかな、
ホームセンター、
あ、ホームセンター、ホームセンターで売ってるガソリンは確かに安いよな。
あんたもダメだね、もうあんたもダメだね、どうするん2人って、そんなんでやるね、本当に。
ケイタ君団子を、あの出雲市内は団子してますよ、間違いない。
ああ、うちんとこも団子、団子ってみんなで話し合わせて、あの抜け書きすんなよってやつでしょ。
そうそうそうそうそう、
うん、そうよそうよ、団子団子
団子三兄弟だよ、
そうだよ。何してあげたよ、はい、はい、
うん、それでは次の記事ですやん。次の記事は、あ、これだな、宇宙ネタです、こちら毎日新聞デジタル版にあった記事です。はやぶさ2最接近22メートルまで降下、2回目の着陸リハ成功という記事が載ってました。はやぶさ2、あのタッチダウンは来年に延期しますっていう記事は紹介したと思いますけども、リハーサルは着々と進められてるということで、1回目のリハーサル確か失敗したんだよね。表面があましゴツゴツしすぎてて、高度がちゃんと測定できなくて、自分で危ないという判断をして上昇してしまったというのがありましたけども、日本時間の15日の日に2回目のリハーサルを行って、高度 22.3m まで降下することに成功したということだそうですね。これ記事に写真が上がってるけど、はやぶさの影がリュウグウに映り込んで、
私自分自身をパソコンとかので見たいと思った、うん、パソコンとかにあの待っとる間に出るやつかと思った。
え、
はあ、
待ってる、あ、砂時計、
うん、
のこと
うん、
違う違う、あのハヤブサ自身の影です。これ、
すごいすごいすごい、これ
本体と太陽電池パネルの影がね映ってますけど、
素敵素敵
素敵ですね
うーん、
もうはやぶさくん着陸は延期されましたが順調に着々と準備は進めてるということだそうですよ。はい、それでは次の記事です。こちらは iPhone マニアさんにあった記事です。10月26日オープンのアップル渋谷店舗写真が公開という記事が上がってました。壁面はグラデーションのカラーが様々に変化するスクリーンで覆われていますということでリンゴマークの周り、これスクリーンになってるらしいんですよ。普通壁にリンゴのマークが貼り付けてあるというか、引っ付けてあるじゃない、
うん、
ところがこれスクリーンになってるんで、一応あのグラデーションカラーがこう変化するような仕組みになってるらしいですけどね。もしかしたら普通に映像も流せるのかもしれないですけどね。これなかなか派手な壁面、
うん、へえ、すごいすごい、なんか紫がブルーになるより、うん、紫ブルーが紫になるより感じが綺麗だね、うん、
多分じーっと見てたらこう動くのが分かるんですよね。初めてだよな、こんな初めてだよなって、全てのアップルストア行ったわけじゃないけど、多分日本で初めてじゃないのかな、こんなでっかいスクリーンが設置されてるのは。
いい、行ってみたいな、
行ってみたいね、
綺麗、
うん、
へえ、夜綺麗だねこれ
多分ね。あ、まあ、ここに夜の写真も上がってるけど綺麗ですよね。
綺麗ですね。
誰か行く人いるのかな。10月26日
何曜日、
金曜日だったと思う。
あ、行く人いるんじゃない、まあ、仕事の帰りに行く人おるかもしれんよな。
本当か
本当、今日の人
確か20、あ、26日だね、うん、金曜日、
うん、金曜
日当てた当てた、はい、そして次の記事ですよ。こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。アップル2019年に国内にオープン予定の新しい直営店を予告という記事が上がってました。アップルが直営店の公式ページを更新し、2019年にも年内に2019年にも年内にっていう、なんか言葉がおかしいな、2019年の中に新しい直営店をオープンすることを案内していますと。場所などは不明ですが、次の店舗のイメージ画像が蒸気画像となっていますということで、リンゴの中がなんか四角くさいの目のように切られて、ここもグラデーションだね、色合いが、
うん、なんかこれ意味があるんかな、
で一応今のところ出てる情報としては、まあ、神奈川県っていう話があったよな、求人があったり、
うん、あったね、うん、
あと福岡天神の移転などが一番可能性が高そうですと。福岡天神もなんか引っ越すんじゃないかという話もありますね。
ああ、うん、
もしくは全く新たなものをどっか別のところに用意するか、ゴーツに作る、
無理無理
土地いっぱい余ってんじゃない、
あんなそのすっごいすっごいバカにしたような言い方。
え？とちゃ余ってんじゃない？はい、それでは次の記事です。井口さん、札幌はどうなるのかな。もうなかったことにされたんじゃない。あ、なりちゃんさん、こんばんは。
こんばんは。でも北海道ってなんかこう何ないと困るよね。なんか一つの国みたいなもんじゃん北海道。
まあね。はい、それでは次、こちら iPhone マニアにあった記事です。次世代 12.9 インチ iPad Pro の新画像が流出、発売は10月31日かという記事が上がってました。近日中に発表が噂される次世代 iPad Pro にケースを取り付けた状態の画像が流出しましたと。発売日は10月31日ではないかと予想されていますということですね。ケースに iPad Pro がセットされてて、その左側に Apple Pencil をつけるためのホルダーみたいなのもついてますね。これ。
ああ、本当だ。
これ便利ですよね。
この大きさのペンを考えたら大きさが、Apple Pencil って普通の鉛筆の長さ？これ。
まあ、僕実際に持ってないし。触ったことなくはないけど、長さどうだったっけ。鉛筆ぐらいの長さは最低でもあったような気がするけどな。
まあ 12.9 インチだけ、13インチだよね、お方。
あ、でも 12.9 インチは今もありますからね、 iPad Pro のでかいやつは。
うん、だけど大方13インチのうちにある MacBook Air と同じ大きさの。
ああ、そうだね。
鉛筆が長いなと思って今、うん、短い方の辺でしょ。
あ、ただこれはあれだよ、あくまでも液晶の部分のサイズだからね。
あ、そっか。でも結構長いね。嘘？鉛筆、うん、
長めは長めかもしれないな。
って、あ、使ってない鉛筆あるけど、
うん、
そんな長くないよ。
そうなの。
はい、
はい、でまあここでは10月31日発売じゃないかと。もしイベントするなら、ああ、10月30日とか29日とかでもいいわけか。今日が18日、でも2週間切ってるよな。もし本当にするんなら、案内が出てないといけんよな、ぼちぼち。メディアさんに
発表会、
発表会、うん、発表会するから来てねっていう案内状みたいなのがな。ってことになると、もしかしたら発表会なしでいきなりポンって出てくる可能性もあるのかな。ただ充電ポートがライトニングじゃなくて USB-C になるんじゃないかって予想もあるしな。そうすると発表会してもいいのかなって気はするんだけど、どうなんでしょうかね。
どうなん、
誰か新しいの待ってる人いるのかな。はい、それでは次の記事です。
んケイちゃんがほら書いてるじゃん、確かに長いって。
今のペン、アップルペンシルも長いのかな。
誰か持ってる人おるんじゃない、
アップルペンシル使ってる人ね。はい、それでは次、 iPhone マニアさんにあった記事です。 iOS12.1 正式版の公開日、 iPhone XR の発売前の10月23日が有力かという記事が上がってました。iOS12.1 は来週 iPhone XR 発売の数日前に正式版が一般公開されるのではないか との予測をカルトブマックが公開していますと。昨年のパターンに当てはめると現地時間10月23日が有力と考えられますということで、チーズの乗ったベーグルの絵文字がこの 12.1 で多分リリースされると思いますけどね、使えるようになるんではないかなと思いますけど。
あー、あれか、
うん、あれあれあれ、現地時間アメリカ時間の10月23日日本時間だと24日の未明早朝が有力になりそうだということだそうですよ。 iPhone はこの間スキちゃん12には上げたけど、また 12.1 が来るからまたアップデートしなきゃいけませんよ。
そうだね
それでは次の記事です。こちらも iPhone マニアさんにあった記事です。現行の Mac mini 発売から丸4年が経過、今月末に新モデル発表かという記事が上がってました。現在発売中の Mac mini が10月16日で4周年を迎えましたと。アメリカメディアマックルーマーズのバイヤーズガイドによれば、Mac mini は1460日間アップデートされていないことになりますと。最新版買っても4年前のモデルってことですからね、これ。もう新しくなっていいんじゃないって気がするけどね。
そんなになんだ。
現在 Apple のウェブサイトで販売されている Mac mini は基本モデルが 1.4GHz デュアルコア、インテルコア i5 プロセッサー、 4GB 1600MHz LPDDR3 メモリーを搭載、ストレージは 500GB ハードドライブで、価格は 48,800 円からとなっていますと。これも新しいのが出るんじゃないか出るんじゃないかという話がずっとあったけど、全然出る気配がない。で、まあ4年目を迎えちゃったと、うん、いうことなんですが、ただこの記事で10月今月末新モデル発表かってことになると、やっぱり発表会はやるんじゃないのかなって気がするんだよな。そうすると iPad Pro の新しいのも同時に発表っていうのが一番良さげな気がするんですけど、もしかしたら今週中のとこでメディア向けに案内状の発送が行われるのかもしれないですよね。どうなるんでしょうか。
こんな時期にもするっけ毎年発表会って。
いや、この間やったからなくてもいいんだろうけども、 Mac が出るんじゃないかっていう話があるから、そうするとやっぱり発表会あるんじゃないって気がするけどね。で、今まではその新しい製品が出た時の発表会って会場借りてやってたんだけど、今もうアップルの本社の中でやっちゃうじゃない、スティーブ・ジョブズシアターで。
ああ、借りなくて
もいい。だから借りなくてもいい、うん、自前のホールを使えばいいわけだから。だからまあやりやすいっちゃやりやすいと思うんですけどね、今までに比べたら。
そっか、
はい。それでは次の記事も iPhone マニアさんにあった記事ですが、その前にケイちゃん、ペンシルは18センチ弱で iPad Pro は22センチ。18センチってことはやっぱり普通の鉛筆よりも長いか。
長い気がする
だよな。
いや、分からんけど、
はい。指紋、顔の次は声認証、アップル声でユーザーを認識、声でユーザーを識別する技術の特許を取得という記事が上がってました。アップルはユーザーの声を Siri が識別し、 iPhone などを操作できる技術の特許を取得しました。声によるユーザー認証として活用されればセキュリティや使い勝手の向上が期待できそうです。Apple が特許を取得したのは話しかけられた声を Siri が認識し持ち主の声だけに反応する技術です。この特許は Apple が2016年に申請し2017年に米国特許商標庁が内容を公開していましたということで、指紋顔と来た認証ですが、もしかしたら次声での認証かもよって。でも声の認証って風邪とかひいても関係ないのかな、ガラガラ声になっても。
よくわからん声のこと。なんか声紋ってやつでしょ。
そうそうそうそう、声紋。まあ、それで取れるならそれはそれでいいんだろうけどね。ガラガラ声と普通の声のでちゃんと識別ができるものなのかっていうのがよくわかんないですけどね。
ごめん、今のそのあなたたちが使ってるそのフェイス ID のやつって、
うん、
指紋認証が しないできない。
ああ、指紋認証ホームボタンないから指紋認証はない。
顔だけ？
顔だけです。
顔だけなんだ。
顔だけだよ。
いや声だけになると逆に困るよなってちょっと思ったもんで。
まあ声で通らなくてもパスコードでアンロックはできると思うけどね。
あ、うん、
今フェイス ID もフェイス ID でうまく取れなかったらパスコード入れろってくるからね。
例えばよ、ま、もうホームボタンがないって指紋認証がいいとしても、うん、フェイス ID だだけこれから未来の iPhone はその声認証はまあもちろんあっても、
うん、
声だけじゃなくて顔認証もできるようにしといた方が、例えばその声の出ない人、
ああそういう人
とかにも使ってもらうこと思ったら両方あったがいいんじゃないって思った。
まあまあそれはそうだな、
うん、
声オンリーってわけにはなかなかいかないわけです
ね、うん、ちょっとそれはすごくなんかこう絞られた、ちょっと狭い感じがする、う
ん、まあ確かにね、
うん、
まあ、果たしてそれ声で認証を取るようにするかどうかっていうのは分かんないけど、まあ、とりあえず特許を取ったよということのようですね、
うん、へえ、
はい、それでは次の記事ですよ。
はい、
こちら気になるキナーさんの方にあった記事です。アップルジャパン、アップルウォッチシリーズ4のプロモーション動画ホーキーポーキーを公開という記事が上がってました。
なんでそれ
なんでそれって聞かれても困るんですけどこの動画は先月の発表後にアメリカで公開されていたプロモーション動画の日本語版となっていますと、記事の中にこれ YouTube かな、リンクが貼られてますけどね。そのホーキーポーキー、
ホーキーポーキーって何の名前？
分かんない。このプールの底を歩くことをホーキーポーキーっていうのか、違うのかな。
分からん、初めて聞いた。何ですか、うん、ホーキーポーキー。
ホーキーポーキーって何？誰か知ってる？ケイちゃんそれ違うよ
何？
それはボーイだよホンキートンキークレジーアイナビューってやつや
ん？
のぶすみさん、この記事では声での認証に失敗した場合は 生体認証やパスコードによるユーザー認証を要求すると説明があります。
あ、遊び歌。
え、遊び歌。
うん、世界の民謡とか童謡とかって書いてあるよ。
あ、ほらこの動画の中で流れてる曲のこと
なんかな。なんか見よったら最初アイスクリームとかばっかり出てくるけど、うんと思ってたんだけど、下の方にちょこっとなんか出てきた、
うん、出てきた、
うん、
はい。まあ、皆さんも気になった方は動画を見てみていただきたいと思います。
あ、これケイちゃんこれ何、歌詞、
歌詞、歌詞、
本気、誰の、
ボーイ、
ボーイ、ボーイ、
ボーイ、ボーイ、ボーイ、
ちょっと待って、結局何だった今の、ホーキーポーキー、アップルウォッチ違う、アップルウォッチの記事、この動画見ればいいよね。そうそうそう、今のアップルウォッチは CM 映像
はい、次いきますよ。
はい、
iPhone マニアさんにあった記事です。アップル、ミッキーマウスのビーツソロ3ワイヤレスヘッドホン発表という記事が上がってました。アップルがミッキーマウス誕生90周年を記念してディズニーとのコラボによるミッキーマウスのプリントを施した限定版ビーツソロ3ワイヤレスヘッドホンを発表しましたということですね。価格は$329.95、日本円で約3万7000円で、グレーの字にクラシックミッキーが描かれています。ヘッドホンには同色のフェルト製キャリングケースとバッジ、ステッカーが付属していますということですね。
いやミッキーだよ
がついてるって
喋らんし、
いや、これ喋るかもよ、もしかして
喋らんもんね。
スキちゃんの Bluetooth イヤホンはなんか今中国語喋るらしいからね
そう何をしたんだろう私、
今まで英語で喋ってたのがなんか急に中国語に変わったって、
うん、なんとかパワーオンって言おったのが、うん、天敵天敵なんとかちゃんチンチキチンとかって言うけかみたいな、
チンチキチンとは言わんと思うけどなあ、のぶすみさん探してくれてるよ、ホーキーポーキー。イギリスではホーキーコーキーとして知られる主に子供向けのアメリカの楽曲、やっぱ曲の名前なんだ。
一曲しかないけど、
動画の後ろで流れてる曲のタイトルなんでね。
なぜ初めて聞いたもんでまだ正直ピンときてないんだけど、で終わり、このミッキーマウスの話は。
うん、高いなっていう話ちなみにビーツ過去にはハローキティとコラボしたヘッドホンも出してたみたいですよ。
あ、そうなんだね。みーちゃん買うんですか。
買わないよ、高いよ
なんかこういう系のあのヘッドホンじゃ、あのつけて歩いてる子おるでしょ、都会には。
はいは
い、ね、ファッションだけ、
うん、
いいんじゃない。
冬場いいかもな。
あった、耳当て、
耳当てに
どうですか、3万7000円の耳当て。
ただ現時点ではこれカミングスーンって書いてあって、予約も購入もできる状態にはなってないそうですね。
あ、今から、
これからですね。
うーん、
でアメリカではですね、まあ、一時的にアメリカのアマゾンで予約が可能になってたらしいです。発売日は11月11日って記載されてたそうなんで、
ポッキーの日じゃん。
そうだね、日本でも多分同じ日に購入もしくは予約ができるようになるんじゃないかな。
なんかすごい今日はなんとかキーつながりですね。 さっきのホーキーポッキーホーキーポッキー
ポーキ
ーミッキー
ポッキーじゃないよ
ミッキーポッキーみたいな
ミッキーだよ。
もう分かった分かった。はい、次やろう。
はい、それでは次の記事です。こちらキナキナさんの方にあった記事です。
今日多いな。
北海道でドコモショップから25台の iPhone XS が盗まれる事件が発生。ケイちゃんダメじゃん、バレてるよ
って書いてある。そうやって書いてあるの記事にケイちゃんダメじゃんって
毎日新聞によると、札幌市近郊にあるドコモショップで10月14日に入り口のガラスなどが壊され、店内にあった iPhone XS が25台約300万円相当が盗まれる事件が発生したことが分かりましたと。海外では結構この手のニュースは紹介したことあるけど、国内ってもしかしたら初めてじゃない？
前なんかなかったっけ、大阪のソフトバンクとかでなんとかなんかが取られたとか。
あるよ、
なくはないけど、いや一つの店舗に25台も置いてんだと思ってそれにびっくりした。
そうだね、また他の3店でも10月15と16日にガラスなどが割られる被害があったそうで、同警は窃盗事件として捜査するとともに携帯電話の買取業者に注意喚起をしていますと。14日に被害に遭った店舗は入り口のガラスが割られ、バックヤードの鍵や保管棚をバールのようなものでこじ開けられ、 iPhone XS を持ち去られていたそうで、数分後に警察が駆けつけた時にはすでに犯人は立ち去った後でしたということだそうですよ。25台、でもこれ多分 CR 番号が分かってるから使えないと思うけどね、ストップかけてしまって
海外に流すとか。
海外持って行っても多分ストップかかると思いますよ、ネットにつながったと同時に。下手すると位置情報までアップルに送信するかもね。
そうなんだ。そんな
多分そういうあれはできると思いますけどね。日本も物騒やね。
物騒じゃん、物騒だわよ
井口さんプロの仕業だな。まあ確かにね、
どこに何があるかっていうのが大体分かっとらんとそんなちゃちゃっとできんよね。私らはキャリーじゃない私らが仮にお店入ったとしてもね、おうおうしとる間に捕まるよきっと。
ケイちゃん、こういうのって売ることできるのって書いてあるけど、これ多分、まあ、売るのは売れるかもしれないけど使えないと思いますよ。足がついちゃうと思いますけどね。部品取り、ああ部品取りね。
でもこういうのってさ、そのあのキャリア倒産庫に例えばその SIM なし、うん、SIM なしっていうかその Wi-Fi 環境の中だけで使うとかって使えるでしょ。
いや Wi-Fi につないだ、ネットにつないだ時点で多分 Apple から盗難品だっていう情報が流れてると思いますけどね。
え、つないだだけでそんなこと分かるの？
そう、分かると思いますよ。盗まれた iPhone の CR 番号は分かってるはずだから。
ネットに繋いだら CR 番号まで分かる？
分かる分かる。
そんな風になってるの、すごいね、うん、へえ。
それは分かりますよ。
びっくりした。へえ、すごいね
はい、ということでニュースは以上で終わります。あれ、
任天堂ミニはいいですか？
うん、それいいです
せっかく貼り付けた。
え、貼り付けたの？
いや、一番最初にね。
ああ、一番最初にね、うん、はい、それではツイッターのコメントを紹介してもらえますか。
あの漫画が出てきたぞ今日は。ダメだ、
おっと、
19 今日は空海さんの方で。
本当だね、賑やかだね。すいません、シャープ空海で書かれた方は引っ張れないんでごめんなさい。いけますか？
うん、いけます。キックさんが、
うん、
10月21日日曜日10時半頃、ランハンハーレー隊出雲大社へ参拝。これ何？ラン、
あ、なんかね、ハーレーダビッドソンの軍団が来るらしいですよ。私リツイートしてきましたけどね、うん、
沿道の方はオレンジ色のものを身につけ声援を送ってください。
21日日曜日に、駅前のアルファワンを出発して出雲大社に向かうと。
アルファワンに泊まるってこと？
多分そうだと思いますよ。
へえ。
でアルファワンを出たら、国道431を走って夜吹屋、これあの好きちゃん分かるかな、市畑口の近くのとこの国道沿いの料理屋さんですけどね。
うーん、
そこでお昼ご飯を食べた後、大根島の方行ってベタビン坂、
うん、
を通って水木しげるロードを行って鳥取県庁がゴールだそうです。
なんこれ何、有名な軍団なの？
なのかね。これ日本中回って、あ、いや中国地区のハーレーが走るってことか。
すごいね、
ハーレーユーザーの皆さんが。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チュリーちゃんが1756回拝聴、スタートからノリノリでしたが何かいいことがありましたのでしょうか。中盤も楽しげ、希望はスキジルウォッチ2万9500円ってなとこで、ところで、
あら、スキちゃんのやつが売れるみたいだよ。
え、これ2万9500円。おかしいだろ。ちょっとそれは私がもうなんか申し訳なくて、そんな金額では用意いませんけど、
しょうがないから3万円ほどつけとくか。
昨日はね、何言っとるみたいな。昨日はねちょっと我ながら調子がいいなと思ってました。あの別にいいことがあったわけではないですけど、
おとといね、
おとといね、おとといね、
うん、
おとといねですよ。
はい、ありがとうございます。
この29,500円は真剣に言うとるんだろうか。気になるじゃん。ありがとうございます。今日ジミーちゃん、これから会議なので今日は欠席します、ごめんねって書いて
ある。はい、ありがとうございます。
あ、そういえば今日ジミーちゃんいませんね。
そうだね。
あ、おるじゃん。
あ、本当だ、
会議の
バンズ
今ごめんね言うたのに。
終わったんだ会議が。
うん。
あうちゃん、 NHK で卵と卵の違いについてやってた。
え、教えて教えて、
何の違いは。ジミちゃん、
あのでも動物の卵は最初の一文字の卵でね、使うの。
でも鶏は後のこの漢字二文字じゃない。
あの卵焼きとかは後ろじゃん。
あ、殻に入った状態がもしかして一文字の卵かな。料理とかにすると二文字になる。
そうだね、殻から出してしまったら後ろになるのかな。
かな、どうなんだろう。井口さん、ローカルな話題だ。あ、さっきのハーレーダビッドさんね。ケイタ君、売れる見込みがあるから盗むんでしょう。まあ、多分盗んだ犯人たちはそうだと思うけどな。果たしてそれが売れるかどうかだよな。
卵はやっぱり正解ですね。調理すると卵だって、卵って玉の子、
玉の子になるんだ。
え、何の番組なの、こんなん面白いね、ちょっと雑学っぽくって、
NHK？ うん、今 NHK つけたら東京バナナが出てきたぞ。
試してかって、
あ、東京バナナないや、バナナ、本物のバナナ。移住情報、充実の島暮らしを大調査って、
何
ガッテンじゃないぞ、所さんが出てるよ。
所さんのメガテン、
いやいやいや、 NHK NHK、
あ、そっか、
左下ワイプで所さんが抜かれてるよ。何の番組だろう。
ケイちゃん、日本人のお名前、ん？
ん？日本人
のお名前っていう番組？
あ、これ？
あおちゃんがなんか書いてる、日本人のお名前って。
そうなのか。所さん大変ですよ。あれ、僕見てるチャンネルが違う？うん、所さん大変ですよだよね。
あおちゃんのこの日本人のお名前はなんだ？
教育テレビの方？もしかして E テレの方？違う、 E テレは違うな。介護百人一首っていう番組だな。え、あおちゃんとか違う番組が流れてるとか、そんなわけないよな。ケイちゃんどっち？
あおちゃんが言ってるのはもう終わったんだ、ちょっと前にやってたんだって、所さんの前だって。
ああ、うん、なるほどね、今やってるわけじゃないのね。せっかくカエルになったのにまたおたまじゃくしからやり直し、どういうこと？
ケイちゃん卵になってるからアイコンが、
あ、そういうこと
かな。
この卵アイコンは一文字の卵でしょ。あ、それで戻ったってことか、アイコンが車に。
ん？なんか音声おかしいね。
そう？
二人のみったが喋ってるの。怖い、後ろに誰かおるん違うんかみたいな。
一国道
でも二つ声が聞こえるけど、一国道じゃなくて二国道じゃない。
あ、今度スケちゃんの方の音声がこっち側でおかしく聞こえるな。ポポンポポンポポン。
そうなん、
うん、
うん、お腹が空いてきたからスタミナがもうないかもしれないね。
スキちゃんのスタミナ切れ、
うん、スタミナ切れかもしれません。お腹が鳴ってる鳴ってる。
よかった ね、聞こえなかったよ。
うん、よかった。
でなとこかな。にあうちゃん、卵かけご飯は割る前は一文字の卵で、ご飯の上に乗ったら二文字の卵。
へえ、
そうなのか。
でも卵ご飯で、卵かけご飯でなんかメールとかに書くとき一文字の卵使っちゃうな私。今度から二文字にしよう。
そうだね。ケイタ君、みっちゃんは一人とは限らない。分身の術、
ね、うん、インスタとかでみっちゃんで検索するといっぱい出てくるよ。
ああ、それはスケちゃんも一緒だろう、
ね、ハッシュタグみっちゃんと一緒とかなんかね、気になるハッシュタグがあったりするけ思わず見たりするもん。
それはだ誰と一緒のとこなの？
知らない。でもあなたじゃなかったよ、あなたじゃないみっちゃんだったけど、なんか芸能人の男の子でみっちゃんっていう人がおるらしいよ、どうも。芸能人かなんか知らんけど。
そんな人いるんだ。
ミュージシャン。うん、若い男の子でみっちゃんっておるよ。
そう、若いは不要だ。
いやいやいや、いやいやいや。ヤングヤング、ヤングマン。 ニャンギマン。
まあ俺だろうな。
意外に多いよ、みっちゃんって。だけどあのみっちゃんのみっちゃんのあが大きい人とちっちゃい人がおったりね。
あが小さい人、
あの字がちっちゃいみっちゃんもおるよ。
へえ。
月丹の本名でググれば、ググらんでください。やっちゃんならいそう。やっちゃん、
やっちゃん、
ピーちゃん、みっつあん。みっつあん、
みっつあん。
なんでみっつあんなん。
と月ちゃんの音声がやばくなってきたんで終わっとこうかな。ちょっと早いけど。こっちの音声は普通に聞こえとる？
いや、途切れてます。
のびすみさんはこのままググったら写真が出てきた。
ちょっとやめてくれん。私のことそれやめてくれん。
どうなんだろう。
ちょっとやめてくれ、本当にやめてお願いだけ。もうやめて、やめて、やめて。はい、いやもう店閉めよう、店閉めよう。
閉店ガラガラ。
閉店ガラガラで。
はい、以上空海 IT ニュース1757回。あ、のぶすみさん自分も。
よかった。
10月18日でした。お届けしたのは、
あ、皆さん今日の夜空が、空を見上げてください。あの半分のお月様の横に赤い星が見えますよ。火星です。綺麗ですよ、むすきちゃんと。
はい、今すきちゃんの音声がちゃんと届いたかどうか分かんないけど、月の横に火星が見えますんで皆さん見上げてみましょうねと言ってました。のみちゃんでした。それではまた明日。
だんだんもの、だんだん、
だん
だん、かみんな住めるようなとかいっぱい書いてくれてるけど、お互いに声は変なのにこっちには普通な2人だと。
そうなんだ。
あ、あおちゃんのハリネズミカフェ見つけた。
おお、
今度あおちゃん東京行ったら連れてってください。
Soraumi IT News。